スタジオスモーキーカルロスです。本年もよろしくお願いします。年が明けまして皆様どうお過ごしでしょうか。今回年明け一番の、ゲストなんですけども、この方をお呼びしております。
あ、こんにちは。あのボストンでツアーガイドやってます滝波です。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。ボストン今結構雪深いと思いますけども、いかがですか。寒いですよ、かなり。
ボート来ちゃった。
うん、そうですね1週間ぐらい前にすごい雪が降ったんですけども、
はい、
あの週末の間に大雨が降って、
ええ、
おかげさまで溶けたんで助かってますね。
あ、そうなんですか。
これまでは雪かきして雪が道路の端に、そうですね、腰より高いぐらい、
あ、
1メーター半ぐらい積もっちゃってて、
はいはいはい、
歩きづらくて、あの歩くとね、滑って、あの転び、転び生活しづらかったんですけども、大雨が降って助かりました。
あ、そうなんですか。じゃあ割と
逆に本は大丈夫ですか。
はい、日本の方はですね、割と北陸とか東北の、日本海側ですかね、この辺りが、まあ、ちょっとすごい大雪に見舞われてるって話なんですけど、
うん、なるほどね。
はい、東京は比較的暖かい感じですね。
うん、
はい、
なるほど、
はい、
暖かい、
はい、うん、で今日滝波さん、いろいろね、年末にかけていろいろこのアメリカのいろんなその動きがあったので、いろいろちょっと今日お話をお聞きしたいなと思ったんですが、
はい、
今日はちょっとゲストをもう一人呼んでいただいているということで、
大統領選挙の話題もあるっていうふうにカルロさんから聞いてたんで、はい、アメリカ人の友達、親友なんですけども、
はい、
ジョンさんを呼んであります。ジョンさん、こんにちは。
ジョンさん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
ジョンさんについてちょっと紹介すると、
はい、
日本に長く住んでたことがあって、
はい、
新潟とか福島で英語を教えてたんですよ、
ね。うん、なるほどなるほど。
だから少し日本語ができます、
ね。はい、ありがたいです。それは非常に、
少しだって言って
ありがたいです。
英語忘れちゃった。わ
かりました。じゃあ、
はい、こんにちはって言って、はい、女の人に、ジョンさん、
はい、はい、じゃあそれではスタジオスモーキー始まります。はい、滝波さん、ジョンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずそうですね、日本でもすごく大きな話題になってるんですけども、うん、やっぱりアメリカ大統領選ですね。
うん、
はい、まあもともと日本でも最初からバイデンが有利だって言われてたんですけども、評判通りというか、
うん、
まあバイデンが勝っちゃったんですけど、反面その日本でも結構トランプって、で、日本ではね、トランプ大統領って意外と人気があるんですよ。で、まあ今、ジョンさんが言われたみたいに、一部の日本人の中でも、いや、まだ結果は出てないよ、わからないよと。
うん。
これ、ノットファイナルだと。
1月、いつ、うん、までにわかるか。
1月の17日でしたっけ ?7 日が17日でしたっけね。
そうですね。
ね、うん、にまでは、まあ、ね、トランプがまだ大統領だっていう。と、はい、あと
メディアは嘘ばかりと思います。
そうです。だからメディアの話をね、ちょっと聞きたいなと実は思ってて、日本のメディアってもうほとんどもうおしなべてですね、
うん、
日本のメディアはもうバイデンがもう次期バイデン次期大統領っていう表現してるんですね。で、アメリカも当然いろんなね、 まあ、民主党寄りのメディアと共和党寄りのメディアってあると思うんですけども、どんなふうにこう報じられていますか、今、アメリカの国内で。
例えば CNN とか ABC とか。
そうですね、はい。
そんなメディアあまり見てないんです。
あ、じゃあ、ジョンさんが、
はい。
いろいろありますよね。
情報を使います
。はい。ジョンさんが主にご覧になっているメディアって何をご覧になっていますか？
あ、そうか。デイビッド・ナイトという、デイビッド・ナイト、K-N-I-G-H-T という、はい、レポーターとか、
はい、
あとは、いろいろのインターネットサイト。
はい。
うん、
それはケーブルテレビのメディアですか？
ケーブルテレビ、はい。
はい、
あとはインターネットサイト。
はい、インターネットサイト。はい、はい、はい。なるほど、なるほど。アメリカのインターネットメディアっていうのは、有料のメディアが多いのか、フリーのメディアが多いのか、どっちが多いんですかね？
フリーのメディア。
フリーのメディア、ね、
フリーのメディアが多いですか？なるほど、なるほど。
うん、そうですね、うん。
なるほど。そうするとフリーのメディアって、やっぱりそのスポンサーがいますよね。
フリーのメディアだから自由はコマーシャルが入る。
はい。
要はスポンサー、要はお金を送って。
それは見る人がお金を払うんですか。どういう仕組みなんですか。見る人がお金を払う。
そう。
あ、そうなんですか。
ドネーションですか。
ドネーション、はい、
うん。あ、ドネーションなんですか。へえ、それはあの滝上さん、あの日本でね、
ええ、
あのよく最近動画配信であるのはあの投げ銭とかあるんですけど、
ええ、
なんかそんなニュアンスなんですかね。
そうですね、いや、政府関係っていうか政治関係のインターネットのホームページ見ると、
はい、
まあ、動画だとか音声だとか、
はい、
あとはあの文章で政治を紹介するんですけども、
ええ、
あの寄付する、ボタンがついてて、
あ、
まあ、番組をどうぞサポートしてくださいっていう感じですよね。
はいはい、なるほど、なるほど。うん、
まあ、カロスと同じことやったら1億集まるんじゃないかな。
仕事しなくて済むな。やってみたい。なるほど、なるほど。わかりました。ジョンさん、アメリカの国の中でも、バイデンが好きなエリアとトランプが好きなエリアって、
ボストンは本当にバイデン好きなエリアです。
どこがですか？ボストンですか？
ボストン、あ、マサチューセッ
ツ。ああ、そうなんですか。
うん、
それは
やでも逆にちょっと心配もあるんでしょ、はい、バイデンで大丈夫かっていう心配してる人もいる。
いる、はい、うん、でも少ないボストンには。
どういうことが心配されてますか？
あ、they're worried about Biden becoming president?
So, yes. So,
Biden は実際ボケ？
あ
ー、落とし取ってるから英語でもいいよ。
あとは中国に、
はいはいはいはいはい、
あとはカメラ、ハリスは本当に大統領、うん、バイデンじゃなくて、
うんうんうん、あの、うん、副大統領の話ですよね、ハリス。
そう、
うん、
ハリス、
はいはいはい。だから日本でもメディアで結構ハリスさんで紹介されていまして、
うん、
で、バイデンが、まあもういいお年なので、
うん、
もし任期中に、ダメになっちゃったら、ハリスさんがアメリカの。
ガロスさんの英語はバイデンより。
ダメ？そうなんですか？
ガロスさんは、ハリスさんの英語はバイデンより上手。
あ、そうなんですか。なるほど、なるほど。そうすると、はい、アメリカの国の中でももう、もしバイデンさんが正式に大統領になると、かなりこう、アメリカの国の中も混乱する可能性があるっていう感じですか？
コンフィーズするかな、人は。
あ、
人々が、
はいはい、
少し考えられる、うん。
普通のメディアを見ている人は、みんな、バイデンが勝ったと思います。だけど、
はい、
いろいろな情報を探している人は、
はい、
まだまだ分かっていない。
ああ、やっぱそうなんですね。なるほど。
変なことが多いと思います。
はい。 なるほど、
うん、
分かりました。ジョンさん、ここでちょっとお聞きしたいのが、
うん、
あの COVID-19 の影響で、
うん、
はい、あの日本でもそうなんですけども、あの、うん、ステイホームって言われて、
うん、
仕事に行かないとかですね。であの、まあ、日本でも一度、今年の、あ、ごめんなさい、日本でも一度ですね、うん、5月かな、6月ぐらいに、いわゆるあの給付金といって、あの政府が国民にお金を出したんですね。
そう。
で、アメリカでも、はい。
日本でも出した、10万円。
はい。
1200ドル。
はい。
6月だった。これからも600ドル。
600ドル、はい。
来るかもしれない。
はい。
いや、あの、昨日か一昨日から送り始めてるみたい。
あ、そうなんですか。あの、我々のイメージとすると、アメリカって割とその社会保障、ソーシャルインシュランスの部分がすごくあの日本に比べたら弱いっていうイメージが実はあったんですけど、
うん、
意外とそうでもないんですね。
うん、社会主義です。
うん、そうだね。あと、
もちろん嬉しい。
もちろん。
お金が好きだけど、
はい、
でも未来と、未来と考えれば良くない。
だってもね。
ああ、そう。政府はそんなお金が持っていない。
失業保険ですね。
はいはい。
アンエンプロイメント。
いや、
私はずっと働いていたんですけど、うん、あまり良くない、あまり分かっていない。
うん、だけど、なるほどね。
今年まで終わったんです。
うん。そうそうそう。12月26日で終わっちゃったね。失業保険が一旦ね。
はい。
Small businesses are closing. ちっちゃな商業、
うん、
スバイブできないんです。本当にレストランとか、
はい、
小さなショップとか、
うん、
ドア閉めてて、
はい、
もうダメです。
そうですね。レストランはやっぱりあのテイクアウトとか、
はい、
あの割に対応できないところ、特に大きいところも小さいところもバタバタ倒れてますよね。
うん、
気の毒なんですけど。
れてます。
それで逆にあの人々が、あの、まあ、ボストンの場合はその傾向見れないですけど、ニューヨークとかロサンゼルスとかの大都市だと人々が郊外に移転してるんですよ。やっぱ怖いんで感染が。で、あの例えばあのニューヨークの郊外にキャッツヒルってスキー場のエリアがあるんですね。1時間ちょっとぐらいドライブしたところなんですけど、
はい、
日本円2500万円ぐらいの家が、
はい、
この1年間というかこのパンデミックの間に1億円近くまで上がっちゃってるんですよ。しかもキャッシュじゃないと売らないってことで。
なるほど。
だから不動産上がってますよね、今度なんかも。そうそうそうそう。でこれまたバブルなんで戻るんじゃないかと思うんですよ。例えば僕のところにも、
はい、
あのお寿司屋さんが50分って言ったかな、車で50分ぐらい走らないと、
ええ、
あのお寿司屋さんがあのないらしいんですよ、
はい、
その田舎スキー場の方は、
はい、
それでもテイクアウト求めにそこに行ってお金持ち連中がやっぱりマンハッタンで美味しいお寿司食べてるの舌が肥えてる、そのお寿司屋さんが1日にあの80万円とか90万円売り上げてるんですよ。小さい個人事業主のお寿司屋さんが。
それ
そうそうそうそう、だからそういう人たちもいるんですよね。
うはー、マジっすか。
そう、アメリカが金持ちになったジェフ・ベゾス、トリリオンダーラーズ、
ミリオンダーラーズ、そうですね。
トリリオン、
あの日本でも、まあ、東京からですね、人がこう出ていってるんですよ今。
なるほど。
で、まあ、いわゆるあの流出がね、転入よりも増えてる状態がここ半年ぐらい続いてるんですかね。
東京の人もみんな郊外に行っちゃうみたいな、ね、
はい、
ね、
そうそうそう、はい、投資商品っていったら株式と不動産と債券なんですけど、あの特にここ数ヶ月、2、3ヶ月で目立つのがあのストックマーケットですよね。すごくあのアメリカでもそうですし、日本でもすごく値段が上がってますでしょ。ダウ平均が、3万ドル ?3 万ドルでしたっけ、
うんうん、
ね、すごい勢いで上がってますけど、このあたりってアメリカの国の中ではどういうふうに報じられてるんですかね。
そうですね、あの、はい、3月4月ぐらいにあの底値まで株価が下がって、
はいはい、
まあ、 あのリーマンショック超えるぐらいの不景気になったんですけども、うん、その時点で、
はい、
あの結局みんな失業保険とかもらったあの若い人たちが、
はい、
まあ、にわか株主みたいにすごく増えてるんですよ、
はい、
その辺も影響があるんじゃないかなと思うんですけど、さっきちょっと調べたんですけども、
はい、
ロビンフットっていうアプリがあって、
ありますね、はいはいはい、知ってます、
うん、あ、ご存知ですか、はい、ごめんなさい、みんなって気軽に株をあの買ったり売ったりしてるんで、
はい、
か、まあ、楽しみとか趣味の延長線上での投資家っていうのはすごく増えてるみたいですね。
なるほどですね、
。
なんかそれ聞くとアメリカらしい感じがしますね。
そうですよね。あの、身近な人も1週間で2500ドル儲けたって言って、あのカジノに行くよりは全然、あの少ない投資でね、
はい、
カジノに行くよりはあの効率がいいっていうふうに笑ってましたよ。
すごいな、それ。でも本当にまさにさっき滝波さんが言われたみたいに、日本でもやっぱりこの3月4月5月ってやっぱり本当に株式の市況ってもうものすごい落ちたんですけど、その後急回復したんですよね。で
日本も、
はい、
うん、大丈夫大丈夫、うん、で今
すごく上がってますでしょ。で日本のね、僕滝波さん同世代なんですけど、あの、バブル経済が崩壊して、それ以来の高値年末つけたんですよね、
うん、
日経平均がですね、はい、でも景気って良くないんじゃないですか。から、
うん、
すごい怖いな。でも反面アメリカのアメリカでも低金利でもずっとやるよと、
うん、
まあ日本もそうなんですけど、ヨーロッパもね、
うん、
結局あのフランスドイツイギリスですかね、結局本当に失業保険がすごい政府が出してて、
うん、
なんか年収の8割まで保証するみたいな。
そうですね、こっちも大体同じぐらいです、ね、
あ、そうなんですか。
まあ、昨日おとといぐらいから600ドルのチェックがまた追加で、あの春先に配られた1200ドルとは別にあの郵送が始まってるそうなんですけども。
あ、そうなんですか。
まあ、あの税金を、なんていうんですか、あの機械でやった方はコンピューターで自動的に銀行口座に振り込まれるようなんですよ、
はいはい、
それについてもあのトランプさんは2000ドルぐらい、
うんうん、
600じゃない、
言ってましたね、
2000ドルくらい払うべきだっていうふうな、
はい、
言ってる。まだちょっと最終的にそこ詰めてるところなんですけども
、
分かりやすいですよね、
自分
のお金払ったっていう実績を残して次の選挙にっていうことで。
確かに確かに、
ト
ランプさんあれ次のバイデンの大統領の後もう一回大統領になりたいんですもんね。
なりたそうですよ ね、見てるとね、
うん、なるほど。
やっぱアメリカ大統領っていうのはね、変異ありますからね。
あの竹野さんどうですかね、こういう社会保障の特にその給付に関して、
はい、
まあ、アメリカもヨーロッパもまあ割とスムーズにやれてる理由の一つに、あの日本では全然まだ普及してないそのいわゆる ID カードがの問題があると思うんですけど。
そうですね、うん、ソーシャルセキュリティナンバー、まあ、社会保障番号ですけども、
はい、
それで一律でできるんで。
ですよね。
まあ、悪いこともできない代わりに、
うん、
まあ、こういった時にあの援助とかは受けやすいですよね。
そうですよね、
。
日本の場合はあの、まあ、日本の、まあ、ソーシャルセキュリティカード、まあ、マイナンバーカードって我々呼んでますけど、
からソーシャルセキュリティ、うん、マイナンバー、
マイナンバー、これが全然まだ普及してないので、だから給付金もあれなんですよ、その所得に応じてではなくて、一人一律10万円っていう、お金持ちもお金がない人もみんな一律だったんですね。
なるほど。
だからちょっとね、その辺になんか日本の社会のこのシステムの、
うん、
まあ、弱さというかちょっと出てるかなという気が今してますね。
うん、みんなあの人にもよるけど800から1000ドルを1週間ごとにもらってたんで、失業保険に関しては。
それすごいっすね。
ざっくりですけど月にすると40万円ぐらいになるんですよ。
はいはいはい。
あの、そうそうそうそう。だからちょっと、まあ、ウーバーの運転手さんとかも辞めちゃいましたよね、あの失業保険うまくもらえてる人たちは。
やってられないですもんね。
うん、まあ、あとはやっぱり体第一ですから、
うん、
まあ、無理に働いてってことも考えてる人も多いんじゃないですか。
確かに日本は、日本今あれです、ウーバーイーツのドライバーだらけですよ。
あ、なるほどね。
すごい数ですよ、今。アメリカで今言われた手取りで40万ぐらいっていうと、 日本の感覚で言うと、まあ、月収でまあ40万ちょっとぐらいじゃないですか。
そうですね、一応それが12月の26日までで、あの半年今日上がってて、はい、それ以降はあのペイロールって言って、あのお給料 の、
はい、
あの小切手をもらってる人たちは、
ええ、
今度300ドルだっけ、ジョンさんね、
うん
うん、300ドルあの週また1月から引き続き払われることになったんで、
週300ドル
で、まあ、それでも月10万円ぐらいになりますよね。
なりますよね。
ね、12万円ぐらいか。だからあのなんとかあのみんな持ってるっていうか、
それ
あのそんなに切羽詰まってる人は、
ですよね、あのヨーロッパの人にも聞いたんですけど、まあ、アメリカの政府もそのヨーロッパの各国の政府もそれって期限って区切ってないですよね。
そうですね、
要するになんか立ち直るまで、まあ半永久的にとは言わないけど、立ち直るまでは支給しますよみたいなニュアンスがあるじゃないですか。
お金ね、でもなくなっちゃうと大変だね、うん、アメリカのお金がね。
そう、うん、でもアメリカの場合はほら、いざとなればドル吸っちゃえばいいっていうのがあるから。
そう、みんなそれ言ってますけどね。ドルが吸れる国は強いですよね。
強いですよ、やっぱ基軸通貨って強いですよ、それは。日本の場合はあれですよ、竹並さん、あの東日本の大震災の復興の時だったら、あれ復興税ですから。
なるほど。
あれ国債じゃないですから、税金ですからね、あれ。
もう
なんか日本のなんすかね、やっぱり財務省ってなんかこうなんすかね、借金っていうか、そのそこに対する感覚がやっぱり欧米と全く違うんですね。
うん、そうかもしれないですね。
ものすごくこう保守的というか、まあ確かにね、東南アジアにいる友達に言わせると、そのまあ給付金もしっかり、 GoTo トラベルとかね、ああいうキャンペーンもしっかり、非常にあの日本政府ってよくやってるなっていう見方があるんですけど、でも先進国と比べると、特に欧米と比べると、やっぱりちょっと弱いなっていう感じはやっぱり否めないですよね。
うん、そうですね。
ちなみにだって日本の場合あれですもん、失業保険って月額の上限決まってますからね。
そうですね。
それ変わってないですからね、コロナの後も。ただ期間がちょっと伸びるのかな。伸びる人もいるんですよ、全員じゃないけど。はい。なるほどなるほど。わかりました。ありがとうございます。
そろそろありがとうございますね。
はい。ちょっといろいろ本当、ジョンさん、アメリカのお話いろいろ聞かせていただいてありがとうございました。
いえ。
非常に興味深いと思います。
ジョンさん、挨拶、日本に。
はい。
挨拶？
はい。なんか日本の、日本の人に。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ジョンさん、ありがとう。
ありがとうございます。
リラックス。
じゃあ竹並さん、続きまして、
はい、
はい、ちょっと話題変わりますけど、やっぱりメジャーリーグの話をしたいなと思います、で年末にちょっとビッグニュース、
そうですね、
はい、
だいぶシカゴの人も
あれは驚いたでしょう、
ね、
ダルビッシュが一番驚いたみたいですね。
そうですね。報道の時にダルビッシュがほら、まだ僕の携帯は鳴ってないんですけどってつぶやいたじゃないですか、
はい、ツイートで。はい、
それに対するあのシカゴカブスのファン の、ええ、あのリスタブルが多かったんですけど、ダル、面白かったんですけども、ごめんなさい、
ええ、
ダル、その携帯をミシガン湖に投げ入れて、
はい、
引き続きウィグリーフィールドで投げてくださいっていうふうな
言
い方を
した。面白いな。でもダルビッシュって今年ね、まあ、サイ・ヤング賞の候補にも上がったぐらい、で、まあ、まあ、それでも最多勝を取ったんですかね、今年ね。
そうですね、間違いなく3本の指、または2本の指に入りますよね。
そうですよね、
旬ですよね。
そうですよね、まあ、日本で言ったらジャイアンツの菅野投手みたいな存在ですよね。
そうです ね、
今年に関してはね、
非常にチームにとってはいいあれですよね、はい、ちょっと数字見てみたんですけども、戦績自体は8勝4敗じゃないですか。
うん、
でも彼が投げた試合って1,2,3,4,5,6,7,8,9 個勝ってるのか、
ええ、
試合を作ってますよね。
そうですね、
今
年
あとは、
はい、
どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
あ、 レッドソックスファンの僕が言うんで間違いないと思うんですけども、
はい、
あのスライダーはやばいですよ。
ですね。
前世紀のペドロ・マルチネスの、スライダーを送付するような感じ
でした。で、まあ、そんな中でね、ダルビッシュ、まあ、そういう、まあ、チームにとってエースですよね、そのピッチャーが、なんと、電撃的にトレード決定という、
そうですね、サンディエゴ・パドレス、
はい、まあ、東海岸から西海岸に移る感じですよね、
タンパのスネルさんも取って、
左右の、そうなんですよ、でこれね、まあ、実にアメリカらしいなと思ったんですけど、アメリカってほらもうぶっちゃけ毎年そのチームのメンバーが変わるじゃないですか。はっきり言ってヤンキースの一部の主力選手ぐらいですよね、動かないの。
そうですね。まあ、さっきの、携帯運動の話に付け加えると、アメリカではやっぱり選手が、
はい、
報道で自分のトレードを知るっていうのは、
はい、
一般的みたいですね。
はい、なんか、あれですね、一昔前の関西地区の阪神の、新聞事例みたいなもんで、
そうですね、
昔ほら関西地方そうだったじゃないですか、阪神 の移籍とか対談の情報はデイリースポーツが一番最初に出すみたいなね、選手も知らない情報を出すみたいな、まあ、それに近いものがありますよね。
そうですね、
はい、去年はね、もう、まあ、コロナの影響でその60試合ですか、めちゃくちゃこう短いタームで終わってしまったんですけど、まあ、その中日本人の選手としてね、まあ、やっぱり投手陣ってやっぱりすごかったですね。ダルビッシュとマエケンですか。
マエケンはすごかったですね。
はい、マエケンはやっぱりあれインディアンスそれこそ移籍して大正解だったですよね。あ、ごめんなさい、ツインズ、ごめんなさい、ツインズですね。すみません、ツインズ、はい。もう、
まあ、ちょっとご家族がやっぱりロサンゼルスの住まいっていうのを大事にされてて、西海岸志向なんで、
はい、
その部分はちょっと心配してたんですけども、まあ、ロサンゼルスでロバーツ監督からああいう使われ方をね、
確かに
されてたんで、まあ、先発ができるってことで、うん、まあ、結果論かもしれないですけど、ミネアポリス行って本当に良かったですよね。いや、
大正解ですよね。大事に使われてたし、もうエース扱いでしたもんね。
そうですね。
はい。で、まあ、マイケンも今もう全盛期なんで、すごいやっぱり見てて、僕も見ててやっぱり楽しいなと思いましたね、あのピッチングは。
なるほどね。
はい。で、まあ、若干ちょっと、期待外れだったのが、まあ、山口とかね。
そうですね。
はい。ちょっと、まあ、使われ方の問題もあるんですけども。で、あと、まあ、打者の方はね、ちょっと筒香が、やっぱり、ちょっと厳しかったかな。ただまあ60ゲームの範疇なんで、そう考えると同情するなっていう感じはありますよね。
そうですね。
はい。あとレッズに移ったの秋山。秋山翔、これやっぱり前半厳しかったですけど、やっぱ後半やっぱ見事にアジャストしてきましたね。
そうですね。
はい。やっぱさすがやっぱり日本のやっぱヒットメーカーだなと思って、なんか随分とこう打つポイントを変えたなっていう気がしたんですよね。
はい。
最初は結構やっぱり差し込まれて力負けしてる印象があったんですけど、最後の方はちょっとねポイントを前に置いたのかな。日本にいた時みたいなその流し打ちのうまいバッターなんですけど、秋山っていうのは、なんかそれと同じような ね、はい、打撃をちょっと見せてくれるようになった。多分来年、あ、今年か、今季は、もしレギュラーで使えたら結構な率残すんじゃないかなっていう風な印象がありますね。
そうね、はい、そう思います。最初どうなることかなと思いましたけど、来ましたね、アメリカの野球にね。
あれは見事ですよ、本当に、はい。で、今年ねちょっと日本からおそらく行くだろうと言われてる菅野、まだ決まってないんですけど、
決まってないですね、
はい、
どこでしょうね。
アメリカでの評価って何か出てます、菅野に関しては。
やっぱりすごいピッチャーが日本から来るってことと、今まで来たやっぱり失敗例もあったじゃないですか、
はい。
まあ、松坂投手の場合は失敗例っていう、最初の2年間は活躍したんで、
はい、
活躍したんで、失敗例ってないかもしれないですけども、
井川ですか、
ニューヤンキースの、
イラブとか井川とか、
そうそうそうそう、あのそういうのと比べて今度は本物だっていう方
なるほど、ね、なるほどなるほど、まあ、菅野も、ね、ポスティングで映るんだったらもう今年しか年齢的にもないだろうと言われてますんでね、でタイプ的にもまあちょっと前剣タイプといえば前剣タイプなんで、
うん、
あのコントロールがいいですからね、
まあ、環境が変わるってこととボールも違うんで、うん、あのどれだけアジャストできるか、
はいはい、
最初買ったかもしれないですけど、
確かに、
まあ、頑張ってほしい
ですよ、ね、
選手ですよね、
はい、もう日本だともう本当にダントツなんでね、やっぱり菅野って、はい、
そうですね、
はい、なんとかアメリカで、
まあ、僕はあのあんまりあのジャイアンツは応援してないだからセリーグに関しては5分の1ベイスターズファンなんです
けど、ね、ああなるほどなるほど
、まあちょっと面白いピッチャーだなと思います、
ね、そうですよね、
あの2人今までなかったんで、
そういう観点じゃ今年筒香どうですか、やれそうですか、
いやーやっぱちょっと守備が守るところがないですよね、
あ
ー
あ
サードファーストあのごめんなさいあの、韓国の選手ですか、
はいはいはい、
ワンバンドの送球とか取るの完璧ですもんね、どんな体勢からでも
守備する
んで、
なるほど、
ファットかサードですよね、
うん、
もしポジション取れるとしたら、
外野厳しいですか、外野厳しいですかね、外野、
外野どうでしょうね、まあそこは、
はい、
トロピカーナは人工芝だし、
割
とそんなに広い球場とも言えないんで、
はい、
あの守りやすいと思いますけどね、
なるほど、なんとかね筒香もね頑張ってほしいなと思ってるんですけど、なかなかちょっと守りの部分がやっぱ厳しいですか、
うーんそうですね、
なるほど、まあ、なるほど、
守備下手ではないですよね、日本であれだけやったわけですから、
あの器用だと思いますよ、はい、決して下手ではないです、ただ、まあ、メジャー級かと言われるとね、確かにそこまではっていうのはあるかもしれないけども、
うそうですね、ファーストかサードどっちか取ってほしいところですよね、
ですよね、まあちょっと期待したいなと思います、まあ、2年契約なんで今年が勝負ですもんね、はい、
あとはマー君どこ行くんでしょうね、
いや僕やっぱりヤンキース残留だと思いますよ、
なるほど、今その可能性が強い雰囲気にはなってきましたよね、
はい、うん、あのヤンキースもやっぱりあのねゲイリー・コールがやっぱりすごい、やっぱ今年去年すごかったですけど、評判通りすごいピッチャーピッチング見せましたけど、やっぱり先発陣足りないのはありますよね、
そうですね、
はい、で確かに、まあ、マークの場合ちょっとポストシーズンが良くなかったんで、
うん、
まあ、それでまあちょっと評価落としてるっていうところありますけど、でもやっぱりそれまでこれまでもうあの毎年毎年ね、まずイニングを長く投げられるっていう、まあ、そういうイニングイーター的なね存在でもあるし、
うん、
やっぱりコンスタントに2桁勝ってきてるんで、
そうですね、
はい、
あのヤンキースもマー君抜けちゃうとあんまりピッチャー残らなくなっちゃう
んですよね、そうなんですよ、
あの今あのシーズン 2軍からね、
うん、
あのトリプル A から上げるってこともそう簡単にできなくなっちゃったしね、こういう状況で、
はい、あとまあサラリーキャップの問題がやっぱありますでしょ、
そうです ね、
だからまあ確かに年俸ダウンが前提なんでしょうけど、そう考えるとあの外からね、それこそあの菅野取ってくるとかねあのね、
そうですね、
うん、お金がかかることってなかなかできにくいでしょうから、そう考えると年俸ダウンでマー君残留、あとインセンティブでなんとかっていう、それが多分僕は現実的な路線じゃないかなと思いますけどね、
うん、
ね、あとそれで2年、
まあ、彼もニューヨーク好きみたいですね、
そうそうそう、でマー君もあと 2年でしたっけ、3年でしたっけ、あの年金が満額出るのって確かそれぐらいだと思うんですけど、
そんなもんですよ ね、
はい、だそこまでやって、まあ、日本に戻ってくるみたいなね、なんかそんな、
あの僕がちょっとこれあの話題外れちゃって恐縮なんですけど、
いい、
日本であれですかね、
はい、
トライアウトで入るっていうのはやっぱ難しいんですかね、
トライアウトは、そうですね、あのもうほとんどトライアウトを行われる前にもうほとんど選手の去就って決まってるんですよね、あれは。
なるほど、 ど、
はい、で特に近年はトライアウトって一つのセレモニーになってるので、あのテレビ局もやっぱりスポンサーついちゃってるんで、
結構いいピッチャーがたくさんアメリカにあぶれてるんで、マイナーリーグがないんで、
はいはいはい、
リーグがないんで、うん、結構日本に行ったら投げられる選手いっぱいいるんじゃないかなって、ね、
それ本当にそう思いますね。その影響がどうか、今年ね、僕、まあ、トライアウト見てたんですけど、日本のトライアウト、いいピッチャーがね、結構多かったんですよ。でもね、契約に至らないっていう感じが結構あって、なので、ひょっとしたらね、それこそマイナーリーグ、来年まだね、行われるかどうか、まだ決まってないじゃないですか。でそこからあぶれてくる選手を狙ってんじゃないかなっていう。
いい選手いっぱいいます。2A 以上だったら、
はい、
打つだけとか走るだけとか投げるだけだったら、うんうんうん、十分日本のプロ野球で通用する選手ザクザクいますからね。
いますよね。
うん、
でまあね、AA 以上でその年齢どうですか、28ぐらい、もうちょっとメジャー厳しいなっていうぐらいのね、ただまあ即戦力で日本に来れそうだね。だけどあれですよ、はい、
どうぞ。あ、どうぞどうぞ。
ジャイアンツもメジャーリーガー大物今回逮捕2人取りましたんで、テームズも日本に来ますから。
そうですか、
はい、
すごいです、
はい、ジャイアンツでもあれ2人とも結構ロートルなんだよな。もう、
あれスモス、ジャスティン・スモーク、
スモークとあと、テームズ、
はい、
2人、なるほど、はい、
まあ、峠は越してると思いますけど、はい、いいって言ってましたからね、彼もね。まあセリーグはね、巨人がある程度強くないと盛り上がらないとは思うんですけど、
まあ確かに ね、
どうですかね。
いやだからもう、
も頑張ってですね、
ジャイアンツ、巨人はもう菅野がもしね、もう正式抜けるんだったら、もう打って勝つしかないですからね。
そうですね、
はい、もうピッチャーいないですから、そう考えると、うん、まあやむを得ないのかなっていう。今年ベイスターズなかなかやるんじゃないですか。嵐さんも、嵐さんはちょっとネガティブなこと言ってましたけど、まあ、嵐さんよくあれですよ、ラミレス監督の対談が一番の補強だって言ってましたよ。
すごくバンコックに、
はい、
熱狂的な、ベイスターズファンがいるんですよ、それで、ポッドキャストを送った、
はい、
結構仕事中に聞いてくれて、
はい、そうなんですか。
ラミレス監督の退任が一番のいい出せだっていう部分は、はいはい、強く同感しますって言ってました。
やっぱりベイスターズファンのこれ共通認識なんですね。
そうですかもしれないですね。
なるほど。じゃあと滝波さん、ちょっと最後になりますけど、はい、まあ去年1年ちょっとね、本業というかまあ竹並さんはボストンでね、旅行業営まれてますけど、なかなかちょっと厳しい状況だったと思うんですけど、
そうですね、
はい、今後の
仕事の方は、まあ、ほとんど全滅ですよね。
ああ、そうですか、なるほどなるほど。
まあ、今来るお客さんは、どうしても外せない業務渡航か、
はい、
またはボーディングスクールって言って全寮制の学校があるんですね、
はい、
で手っ取り早く言うと、結構お金持ちのご子息がそういう学校に日本から留学されてるんですよ、
はい、
大体中学生から高校生の低学年ぐらいが多いんですけども、そういう人たちは今までリモートで日本で授業を受けてたんですけども、一時帰国して、そろそろこの年明けとともに授業が始まり出すんで、来るケースがあって、そういうのの送迎の仕事なんかは少し入ってきますけどね。
ごめんなさい、話せる範囲でいいんですけど、
それ
どういった家庭のご子息なんですか。
割と授業料が日本にすると1年間600万円ぐらいする
ん
ですよ。大幅にならないんですよ。全寮制で食事とか寮費は含めての話なんですけど、でやっぱり不動産屋さんの社長さんだとか、はい、IT で成功した方 の、 ご子息だとか、
はい、
あとは一部こう芸能関係の方のご子息だとか、そういう方が通ってますよね。
じゃあ本当の富裕層なんですね。
山一つその学校で、
はい、
野球場からソフトボール場はもちろん、専用のフットボール場まで人工芝で持ってる学校が多いですね。
すげえそんな人いるんですね、日本人にも。
ただやっぱり んだかんだ言って 99% の仕事なくなっちゃったんで、今友人と一緒に動画撮影をちょぼ始めて、
はいはい、
まあ半年後になるか1年後になるか分かんないけども、またボストンになるお客さんがいたら、ええ、ぜひ僕をガイドとして指名してくださいっていう作戦で、はい、
なるほどなるほど、
まあ、ちょっと YouTube 作りを手伝ったりしてますね。
ちょっとね、事前にその動画送っていただいて、
ええ、
僕もちょっと見させてもらったんですけど、まあ、大体30分弱ぐらいのね、動画で、ええ、ボストンの街並み、まあ、あれ本当ごく一部だと思うんですけど、
はい、
結構なクオリティでできてると思います。このスモーキーの配信ブログの中に送っていただいた動画貼り付けておきますので。
そうですか、ありがとうございます、はい、
ちょっとこれ聞いてくれた人にちょっと見てもらえれば、まあバーチャルトラベルじゃないですけどもね、結構ねボストンってすごい歴史がある街なんで、僕が言うのもなんですけど、思ったより見どころがあったんですよね。本当にびっくりしちゃった、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、はい、ちょっとね歩きながらの撮影で画質とかはそんなに最高とは言えないですけども、
いやもう十分だと思います。
まあ、仕事なんかで熱意持って作ってる動画なんで、見て嬉しいです。
はい、本当に古い街並み、ガス灯のある街並みとかね、あと鉄道、地下鉄でしたっけね。
そうですね、
地下鉄博物館、
地下鉄なんですよ、
はい、ああいうやつとかですね、あとまあレンガ作りの街並みって本当にまだ実は保存する方が大変だと思うんですけどね、
うん、
でもそれもちゃんとまだ残っ現役で残ってるし、であとジョン・F・ケネディの生家でしたっけ。
あ、そうです
ね、そういったのもやっぱり出てましたし、すごく見どころのあるビデオになってるんで、ちょっとぜひ皆さん見てみていただければありがたいなと思いますね。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、そしたら谷さん、ちょっと今年も1年いろいろお世話になりますけども、
いえいえ、
はい、よろしくお願いします。で、僕も本当機会があれば早くちょっとボストンに行きたいなと思ってますんで。
そうですね、
はい、
カルロスさんはフェンウェイ球場の内野席と、
はいはい、
それからクーパーズタウンにお連れするの僕の夢ですから、
ぜひお願いします。僕もメジャーリーグの球場はあれなんですよ、シカゴしか行ったことないので
、
はい、ボストンのやっぱり、はい、やっぱり歴史ある球場ね、ぜひ行って生で観戦したいなというのが僕の夢なんで、
はい、
はい、ぜひお願いします。本当に今日もありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
本年度もよろしくお願いします。皆さん大変と思いますけど頑張っていきましょう。
ありがとうございます。